101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。私は今日は北山緑化植物園にやってまいりました。阪急宿川からは阪急バス、阪神西宮からは阪神バスで、それぞれ路線がありますが、いずれも海安道町というバス停で降りたら、目の前にこんもりと茂った森、そしてさまざまなお花が咲いたきれいなお庭、これが北山緑化植物園ですね。今が盛りと咲いているお花がいっぱいありますので、まあ、それを拝見しようかな。そして同時にこんな綺麗なところが本当に町から10分か15分にあったら来れるというふうな環境、まあ、これがまた西宮の魅力の一つやないかな。こんなええところどうやって作ったんやろ、なんでできたんやろというようなこともご存じない方もいらっしゃるかもしれませんので、そんなお話も聞きながらご紹介してまいりたいと思います。こちらには花と緑の科という市役所の科の緑化植物園チームっていうのがあるんですが、そちらの係長さんで船越秀文さん、いらっしゃいます。責任者でいらっしゃるんです。まあ、この方とお話をしながらこの施設についてお話聞きてまいりましたいと思います。船越さん、こんにちは。
こんにちは。
初めまして、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
船越さん、こちらは長いんですか？
そうですね、こちらに来てもう30年近くになりますね。うわー、そんなに長い、
はい、ということはこの、 緑化植物園というのはそれほど前からあったんかなということですけれど、はいつ頃からできたんでしょうね。
1982年、4月ということになるので、もう37年を経過しましたね。
いや、ここができて間もなしから船越さんがおいでになっているという。
間もなしかどうかわからないですけど、まあ近いですかね。30年ぐらい、
はい、そうですね、30年もおいでやということ。こちらの施設についていろいろ教えていただきたいんですが、ただただ木や花がいっぱいあるお庭ということではどうやらなさそうなので、その辺についてどんな施設がこの中にはあるのかいうことをまずお知らせいただきたいんですが。
そうですね、この植物園はですね、市内いろいろ公園がある中で家庭での花壇作りの見本になるようないろんな花壇を見ていただこうということでできた施設になります。園内には展示温室、北山山荘、小蘭亭、植物生産研究センター、北山牧歌亭、市民ガーデンセンター等々、いろいろ施設がございます。
緑の相談所というのがあるっていうふうに。あ、
そうですね、緑の相談所も植物園と同年の7月に相談所ができております。
ここはどんなことをされているんですか？
相談所はですね、木火曜日と水曜日以外のお昼12時から午後の4時まで、はい、それぞれ専門の相談員の方がですね、直接もしくは電話で、植物に関する質問、病気のこととか花のこととか、あと種類のこととかですね、いろんなことを送られた時に、相談に乗っていただいて、その答えを導くと
教えていただく
ということをしていただいています。
木についても花についても、こんなことがあんねんけどどうしたらいいやろ、言ったら教えてください。
そうですね、直接こう写真とか現物とかをお持ちいただいて、まあ、いろんな専門の方がいらっしゃるので、先生方との連携でね、お話、ゴールにたどり着くような形になるかもこともあると思いますけども、
はい、その話やったらあの先生に聞いた方がいいから紹介するわみたいなこともあるわけです、ね、
もう出題していただいて、またその先生の方からお返事をするっていうこともあるようですね。
まあ、随分お花の好きな市民って多いと思います。家に木がいっぱい植わってる人もあるでしょう。それらの人が自分の家にある木や花について何か困ったことがあったり、わからんことがあったりしたら、電話ででもええからまず聞いてみたらええということですね。
そうですね。
そんな便利な相談所が中にあります。それから植物生産研究センターって難しい名前ですけど、この植物園の中にそういうところがあるんですね。
そうですね。これは1990年ですねに、あの植物バイオテクノロジーを活用した、特色あるまちづくりをしようということで植物できました。でその中で、西宮市のオリジナル植物の開発をしたり、それらを増やしたり、あとは今あの宿川の河川敷にある松や桜を元気にするような活動とか、生物多様性、西宮戦略の推進とか、いろんなあの業務を行っております。
花と緑を守る仕事をまさにここでやってらっしゃるということですね。
そうですね。特徴あるあの植物バイオテクノロジーを活用して緑化を進めようという施設ですね。
西宮のオリジナルのお花がいっぱいあるって聞きましたけど、
こちらで開発して鳴尾浜にある花工房という施設で増やしております。
ははそうですか。今ふっと言えるようなものでしたら、そのお花の名前も教えてください。
例えばフクシアのエンジェルスイヤリングですとか、
エンジェルスイヤリング、はい、
とベロニカの仲間で夢紫、
夢紫、
そういうものがありますね。
あ、は
い、
これは作られたわけですね。
そうですね。こちらので開発をしております。
西宮でしかない花ということになるわけです、はい、これはまあ、あの酒の町西宮と言いますけれど、こういう新種のオリジナルな花を持つ町西宮ですから、花と緑の町西宮とも言えるんじゃないかなと思いますけれど、市民ガーデンセンターってどういうことでしょうか。
これはあの1998年にできた、その緑の相談所内にできた施設なんですけれども、はい、市内の緑化推進を目的として、先ほどお話したあの植物生産研究センターで開発された西宮市オリジナル植物や、この植物園内を彩る草花を販売をしたり、あとは北山のカレンダーですね、オリジナルカレンダーもありますけど、そちらの方を実費負担という形であの販売させていただいております、ね。
ここはい、いっぱいあのお花の苗みたいな小さなお花が鉢に入って、もう所狭しと並んでるって、ここがそうだと思いますけれど、育て方なんかも教えてもらいながら買って帰ったらいいんじゃないかなと思いますけれど、温室という施設もあるようなんですけど、どんなんでしょうか。
そうですね。こちらは1984年に84平方メートルという大きさなんですけれども、150種類、850株のさまざまな、いわゆる熱帯植物ですね、ランとかパイナップルの仲間とか、あとベゴニアとか、そういう温度高温の中で元気に育つ植物を展示しております。
年中見られるわけですね。
そうですね、はい。
それとまあ年中と言いましたら、この植物園そのものも年中開園していただいている。
そうですね。あの一応水曜日が休館日とはなっておりますけれども、はい、植物園自体はあの水曜日でも散策できるようになっております。
入り口開いてますもんね。
そうですね、まあ、無料の施設なのであ の
門も何もないですし、
というところですね。
駐車場もちゃんとあるんですね。
そうですね。駐車場、まあ、駐車場は有料ですけれども、はい、水曜日も空いております。
そうですね。駐車場もありますから、まあ、先ほど紹介させていただいた一番最初バスで来れますよと言いましたけれど、まあ、車でも来れますし、ちょっと歩いてというのはハイキングでも好きな方やったら、北山からおいでになったり、紅葉園からおいでになったり、あるいは北山ダムの方からおいでになったり、十輪寺からもといろいろまあコースはあるんでしょうけど、まあ、ハイキングのように足の丈夫な方は、自信のある方は歩いて来られてもいいんじゃないかなと思います。バスでも来れるし、乗用車でも来れるし、というふうな便利な施設です。西宮を緑にする、町中を、まあ、花と緑できれいな町にしようということを西宮市が願っていまして、まあ、それの実際の見本というふうに、ここへ来てください、こんなに庭っていうのはきれいですよっていうふうに作ってくださってる。それから植物についての研究を研究所ではやってらっしゃるし、そこで出来上がった成果については販売もしてくださる。で、職員の方っていうのは専門のやっぱり 園芸士さんがいらっしゃるわけですか？
そうですね、植物園芸花壇の整備をしている専門の嘱託職員がおりますね、
うん、なるほど、はい、どこでいらっしゃるんでしょうね。
今は4名でやっておりますね、は
い、この広い園内4人でやったらじゃ、
そうですね、
大変なことやるなと。しかも四季折々に土を変えたり植わってるものを変えたりせなあかんこともあるわけでしょ。
そうですね、植え替えしたり、もちろん土壌改良したり、
はい、
低農薬なんですけど、まあ、軽くといいますかね、うん、弱特性の、まあ、農薬とか撒いて害虫から守ったりということもしてますね。
今日は北山緑化植物園にお邪魔しまして、この施設全体の説明、船越係長さんにお伺いしました。船越さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この後園内のお花のお話やらは園芸士さんに聞いた方がいいでしょうね。
そうですね、園芸担当の職員がおりますので、はい、そちらの方にお尋ねいただけたらと思います。
ありました、はい、またそれじゃあご紹介いただいてそちらへ行きたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
庭園の方の様子を、説明していただく方ご紹介いただきました。中内さんという女性の方です。中内さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
若い女性の方が作業服着てるんですね。
若くは別にないんですけど
こちらでは皆さんこんな服を着てらっしゃいますね。
そうですね、作業服で、
ね、
はい、仕事してます。
先ほどの係長さんもそうでしたし、みんな作業服でお仕事なさってて、足元は長靴履いてらっしゃるということなんで、やっぱり土の中を歩き回る、熟熟のとこにも行くというようなことですか？
そうですね、お水やりとかも毎日作業として欠かせないので。
ああ、そうか。仕事の内容というのはそういうことで、土を触ったり水を触ったりって水をかけたりということになるわけですね。
そうですね、それが主な仕事に、うん、となります。
縁の広い帽子を着て、日差しを避けてらっしゃるのかもしれませんけど、な、大変ですな。手袋をはめたりいろいろそういうことから作業を始めていかないかんわけですね。庭の方へ出てきますと、真ん中もう真正面に大きな芝生の広場がありまして、片一方には藤棚がずっとしつらえてありますし、一番真正面に真っ白に咲いてるお花、これは何でしょうね。真っ白な広場の突き当たりに相当大きなボリュームで白い花が咲いていますが、あれはやっぱりバラでしょうか？
あれもバラの一種になります、はい、
なんかこの広場の主役みたいに見えますね。
そうですね、かなり大株に育てているので。
何というお花ですか？
ペネロペという品種。
難しいな
とサリーホームズっていう株が大きくなる品種を植えてます。
そうなんですか。もう2メートルほどの高さまで、地面からずっと広がって真っ白なカーテンが引いてあるように見えますが、近づくといっぱい花びらが重なってて大きな 花の塊みたいななってますよね。
そうですね、花つきがとても良くて、うん、花の房がとっても大きくなるのが特徴の品種です。
今日寄せていただいた僕の一番見たいなと思ってきたのはバラなんですよ。で、今頃ちょうど北山緑化植物園バラが満開のはずやと思ってやってきました。やっぱりその通りで、この緑の広場から下へ下がっていく石の階段がずっとあるんですが、その階段のもう、ま、真ん中も周りも全部お花、綺麗なバラがいっぱい咲いています。これちょっと説明していただきながら見ていきたいと思いますが、上から下がっていくときに右に見えているピンク色の大きなバラは、これは何という名前ですか？
あれはジャルダンドフランスという品種です。
やっぱり今頃が盛りな花ですね。
そうですね、園のバラの中ではちょっとだけ遅めに咲く品種で、はい、とても花つきが良くて。
あ、そうです。左側はまた違う形、これはなんか可愛らしい花やなと思うんですけど、紫色のちょっと涼しげなお花。
あれはゼニアオイという昔からあるアオイ科の花の園芸品種で、ちょっと花色が濃いものを選抜したものになります。
そうなんです。美しいですね。
そうですね、
紫色と緑がね、
はい、 皆さん綺麗っておっしゃって、はい、くださいます。
緑の芝生にうまく生えてるなというふうな感じがします。そして階段の真ん中にずっとたくさん咲いている白い花がありますが、これは何でしょう？
これはオルラヤというセリ科の植物になります。
セリ科ですか。とってもこれ美しいですね。華やかですし。
そうですね、バラの時期にバラとぴったり合わせて花が咲くので、バラに合わせて最近は毎年
それでここに植えて
る、はい、植えてます。
階段の両側はあるいは真ん中もですけれど、バラがいっぱい植わっています。赤いバラ、それから黄色いバラ、ピンク、白、さまざまな色、それから形も大きさも花びらの多さ少ないのもいっぱいありますね。種類が違うんでしょうね。
そうですね、それぞれに美しさや特徴が違うので楽しんでいただけたらと思います。
何十種類というバラが今満開です。真ん中、階段の真ん中に噴水があるんですけれど、この噴水の、やや下の方にこんもり固まった形でバラがたくさん植わってるんですが、左側の白やピンクのバラは何と言うんでしょう？
あれはシャポードナポレオンという種類のバラで、オールドローズの一種になります。
ナポレオンですか。はあ、そして右側は黄色の、またこれも晴れやかなバラですけれど、なんて言うんでしょうね。
あちらはグラハムトーマスという品種になります。
ああ、そうですか。トーマスさんがいてますね。なそれからもうちょっと階段を下がって左側、あれか網ネットのようなものが張ってあって、それにこうツタ、ツルが噛み合う、こう絡まるような形で咲いているバラが、これはちょっと小ぶりの花びらですけれど、2種類あるんですかね。
そうですね、モーツァルトという一重の品種と、ラウプリッターっていう八重のコロンとした丸いお花の
品種。これも可愛らしいですね。モーツァルトさんもなかなかよろしいですね。
小花が可愛くて人気の、はい、品種です。
あ、やっぱり人気がありますか。広い面積にいっぱい広がって咲いてくれてますから、見応えがあります。花びら一つずつは小さいんですが、それがこれだけ広い面積になると、とても圧倒されるようなボリュームがありますね。この階段の両脇は先ほども申し上げましたが、いろんな形、いろんな大きさ、それからいろんな色、さまざまなバラが咲き誇っています。ちょうど今見頃やないかなと思いますので、ただこれいつまでぐらい持つんでしょうね。
この間の雨でちょっとだいぶ傷んでしまったの で、なるべく早くに、ご来園いただけたらと思います。
なるほどね。そういえばちょっと足元に花びら落ちたりしてますから、ちょっと早めに来て見ていただかないといけませんな。それと桜のシーズン、宿川公園とか、あるいは北山、それから北山ダム、兜山などさまざまなところで皆さんお花見されたと思いますが、ここの桜もすごいですよ。ソメイヨシノの真ん中に大木が一本ありまして、その右と左に大きな、また大きな大木、この桜は大島桜やそうですけど、この日本の桜3本並んで立派な桜並木になっています。これ満開の時はすごかったやろな。今はもう緑でもう青々した公園になってますが、これもまた見頃やなと思います。はあ、これ以外にお花見どころいたらどんなとこありますかね。
これからもう少ししましたら山アジサイが満開になりますので。
山アジサイ、これも見たいな。この今立っているバラ園のところからやや左の方へ、噴水を背にしながら左の方へ進みます。そうすると道が、細い散歩道が山の中に下っていくような形でついていまして、ここからですか。
そうですね、ちょっと下に降りる小道に、
はあ、茂みの中に入っていくような感じで、階段をつけてくださっています。ツワビキやらギボシやらがいっぱい植わったところ、こういう小道を歩くのも気持ちいいですけど、 アジサイが見え始めました。アジサイの名前がこう全部プレートで紹介してあるんです。これ、名前ですな。イオニシキとか、アキシノテマリとか、マイコアジサイとか、とてもいい名前がついてるなと思うんですけど、これ花の形としたらあんまり大きないですね。
そうですね、皆さんが見慣れてらっしゃる西洋アジサイの大きいマリ型のものと比べたらちょっとちっちゃめの、優しい可愛い感じなのが山アジサイには多くて、
山アジサイというのは日本のアジサイですよね。本当に花びらは小さいものですけど、とっても淡い色が綺麗だなと。これから色変わってくるんでしょうか。
色が変わってくるものもあります。
さらに進むと八重のアマチャ、イオテマリなどという名前を付けられたアジサイも植わっています。白舞子アジサイもあります。中に品種不明っていうのがあるんですけれど、これは
もう名前札が落ちてしまうと植物の名前ってなかなかもう分からなくなってしまうものも多いので、園
芸さんでもちょっと分からない、
申し訳ないものもたくさんございます。
二角という名前もありますし、三山八重紫っていう名前もありますね。これそれぞれあんまり大きなアジサイ、僕らが普段、手まりのような形で見るアジサイじゃなくて、本当に小さな、手のひらに乗せても真ん中辺でフラフラっとしてるような、それぐらいの大きさのアジサイの花びらなんですけど、緑であったり紫であったり、あるいはもう少し濃い赤に近いような色であったり、さまざまな色のアジサイがしっかり植わっています。アジサイ園を出てちょっと左へ進みますと、ちょっと妙なものを見つけました。これ中内さん、なんていうもんですか。
これはスモークツリーという木になります。ちょうど今お花が満開で見ごろの季節です。はい、
のマスの木のような幹で、そして枝がいっぱい張ってて、葉っぱも緑の葉っぱ、ちょっと変わった形やなと思う葉っぱがついてるんですが、もっと変わってるのはお花ですね。
そうですね、まさに煙の木という、はい、
線香花火がいっぱいというふうな感じで本当にな
るほど、
ふわふわふわっとしてて、向こうが見えますもんね。
そうですね、今ご覧いただいているのは赤ですけど、はい、白やピンクの品種も、はい、あります。
いろんな色のスモークツリーっていうのはあるんです ね。
そうですね、
こういうのは僕初めて見ました。スモークツリーね、まさに煙の木やな。その木の隣には白の花をつけた、大きな木があります。これは何でしょうか。
西洋バイカウツギの仲間になります。
西洋バイカウツギ、ふわっとした垂れるような葉っぱが細い枝でずっと広がっていまして、その中に、小手まりが咲いているような形 で、
ね、
お花がね、
このしだれる感じが、
はい、しだれる感じがね、
お花はだいぶ大きいですけれど、
だいぶ大きな花ですけど ね、これもたくさん花びらをつけていっぱい咲いてくださっています。さあ、この道を下の方へ降りていくと、いろんなお花のスペースがありまして、薬草園なんていう、まあ、薬になるような、植物を植えてある場所もありますけれど、面白いのはキッチンガーデンですね。これは台所のお庭面白いですな。これはどんなものが植わってるんでしょうか。
お野菜ですとか、はい、ハーブとかを見ても楽しんでいただけるように、四季のお花と合わせて植えているコーナーになります。
なるほど。私の家なんかで野菜を植えてますといっぱい虫が来たりしますが、ここはどんなんですか。
担当者が頑張って無農薬で育ててまして、
はい、
なるべくたくさんの種類のものを植えることで、
はい、
虫一種類の虫が大量発生するのを防いで、
は
い、栽培をしているようです。
なるほどね、無農薬でね。そう、虫もいっぱい種類があるでしょう。
そうですね、
いろんな種類の虫がやってきます ね、
いろんな種類の、はい、あの夏なんかでしたら子どもさんも蝶々、はい、とかを見つけて楽しんだり、
そうでしょうね、
はい、楽しんでくれてます。
皆さん職員の方は虫は困ると思われるかもしれませんが、子どもたちは大喜び。
そうですね、
子どもさんたくさん来て虫取ってくれたらよろしいな。
お家に連れて帰ってくださったら助かります。
本当ですね、いろんな野菜が植わっています。何十種類という野菜が植わっているようですね。アスパラも見えますし、それから大きなかぼちゃが転がっています。それから葉っぱ類ですな、これ生でむしゃむしゃ食べたらいいやろなと思うような葉っぱがいっぱい、植わっています。そういうキッチンガーデン、これがまあこの植物園のお花のスペースの一番南の端になるかなと思いますが、だいたいまあこれ以外にもいっぱい木があって、もう本当に何十種類、もう数えきれないほどの種類の木が今青々と茂っていますので、爽やかな風などを感じながら園内一周しても楽しいじゃないかな。今日は特にバラとアジサイ拝見いたしました。ご説明もさせていただきました。こういうお花を見に来られる方、先ほども、園内女性の方が 5,6 人一緒に友達と一緒に来てお話しながら見てらっしゃいましたし、写真機を持って写しに来られた方もいらっしゃいました。こんな環境で写真どないですか言うたら、ちょっと薄曇りの方がええねんけどなとおっしゃってました。まあ、そんなことを言いながら写真を写してらっしゃる方もいらっしゃいます。毎日のように大勢の人がおいでになる北山緑化植物園、ここでは先ほど係長さんがお話になっていたように市民ガーデンセンターというスペースがありまして、そこではこちらで作られた西宮独自のオリジナルのお花の苗、それからそれ以外のお庭に植えたらええような苗とか、そういうものも全部即売してらっしゃいます。そんなところへもちょっと足を運ばれたら便利なこともあるんじゃないかなと思います。今日は北山緑化植物園をお訪ねしまして、係長の船越さん、それから職員の中内さんにお話を聞きながら実際に園内を巡ることができました。中内さん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。